オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに、大木山先生は小矢部川の源、山奥にある野坂分校へやってきました。そこには男先生と0年生から5年生までの6人の子供がいました。登校初日、大木山先生は休養で山を降りることになった男先生の留守も預かることになりました。大木山先生が教室の戸を開けると、騒いでいた声がピタリと止まり、12の目が一斉に向かいました。一瞬大木山先生はひるみましたが、すぐ足を運んでいきました。そして教卓の前に立ち、みんなを見渡しました。私は先生というけど、成り立てのほやほやの卵から出たばかりのひなのようなもの、みんなに教えてもらいながら頑張ろうと思うの。よろしくね。本当に頑張れるかな。熊吉ちゃん。被災が強い声で熊吉をたしなめましたが、熊吉は構いません。だってさ、奥さん先生の前に何人も女子先生が来たけど、みんな逃げてったじゃないか。
それだからなおのこと協力しなきゃならないと、昨日注意されたばかりじゃないの。
二人の言い合いの中に光一が入りました。
だけどおらとこのお父ちゃんも今度の先生も逃げ出すんじゃないかと言うとったよ。
それ見ろ、村のもんはみんなそう思うとるがだ。一日だけの先生もいたやないか。
それは
被災は言いかけ、急に口をつぐみました。熊吉がくるりと向きを変えました。
おなご先生、おろろを知っとるかね。
熊吉ちゃん黙って。
被災が慌てて遮りました。しかし大木山先生にとっては一番知りたいことです。
おろろってどんなものなの？
おろろというのはね。
言っちゃダメ。
被災が勢いよく立ち上がったので、椅子が後ろにひっくり返りました。
あ、
被災は腰を机にぶっつけ、顔をしかめましたが、すぐ
男先生に言いつけるよ。
飛びつくようにして熊吉の口を塞ぎました。その勢いに熊吉はどっすんと腰を落としました。
熊吉ちゃん、約束破っとるよ。そうだよ、おろろのこと言われんがだよ。
他の子供たちも攻撃しました。男先生からおろろのことを話しちゃいけないと言いつけられたのね。子供たちは一斉にうなずきました。おなご先生がおろろのことを知ったら逃げ出すとも言われたのでしょう。子供たちは前よりも大きく首を振りました。
でも先生は逃げないよ。
本当に逃げない？
光一が目をくるんくるんさせながら念を押しました。
絶対に逃げないよ。だから教えてね。 じゃあ教えてあげる。オロロというのはね。
熊吉がすくっと立ち上がったかと思うと、かっと目を怒らせ、歯をむき出してみせました。それから両手を高く差し上げ、ドシンドシンと床を踏み鳴らしました。映画やテレビによく出てくる怪獣そっくりの格好です。そんな怪獣が今の世にいるのでしょうか。ところがこの野坂村にいるのです。
わしは怪獣オロロじゃ。
熊吉がまた床を踏み鳴らしました。
違うよ違うよ、熊吉ちゃんの嘘っこき、男先生に言いつけるよ。
熊吉はみんなから攻撃され、タジタジとなって両手を下ろして言いました。
ちょっとからこうてみただけや。
おなご先生、本当に違います。久江がほてったような赤い顔から火を吹くようにして喋りまくりました。
おろろちゃハエボボだよ。
アブだよね。
そうだよ、ハエとよく似たアブナガニ。だからからこうてみただけだと言うたねかい。
大木山先生は子供たちの話を黙って聞いていました。ハエとよく似たアブなどと言うけれど、それは嘘に決まっています。そんな小さなものにどうして牛や馬が殺せるでしょうか。やはり熊吉の言う怪獣に違いありません。だからこそ男先生も口止めさせたのです。たとえ女でも山奥の学校に勤めようとやってきたはずの先生たちです。それが一晩で逃げ帰っているのです。野坂村に行くと言っただけで驚いたバスの運転手さんや車掌さん、オロロのことを聞いた時のおしげばあさんの慌てぶりが何よりの証拠です。考え込んでいる沖山先生を久江の目が心配そうに覗き込んでいました。光一がしょげた顔で言いました。
おなご先生、本当に逃げないね。
彦次も鈴子もしょんぼりしています。美佐子の目が悲しそうに濡れて見えました。沖山先生は子供たちがかわいそうになってきました。そこで心の不安を隠し、わざと力んでみせました。
怪獣オロロだろうがオロロアブだろうが、私は絶対に逃げないぞ。
ほっとして目を合わせている子供たちに混じって、熊吉の目が疑い深そうに光っていました。この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。